はい。曲バトル。
はい。
接し見切らんと。お、これ最高記録じゃない？
え、マジですか？
44票集まりました。
おー、はいはいはい。いや、さすがやっぱり、ジャンプですね。
まあ、3週間ありましたからね。
そうか。
うん。さっきご意見からいきます。
はい。
ペーガサスファンタジーのとこ、気持ちいいですよね。
うん、ですよね。
続いて。今回はピッチさんで。久々に聞いたらセイントセイヤ良かったです。
ですよね。
個人的に一番はトムキャット、タフボーイです。
あ、一緒。僕と完全一緒ですね。
この、ピッチさんちょっと、トムキャットの出だし歌ってもらえます？
Welcome to this crazy time. このイカれた時代へようこそ。君はタフボーイ、タフボーイ、タフボーイ、タフボーイですね。
ちゃんとタフって言えるんや。タグって言うんかと思った。
あのね、当時は読めんかったさ。
確かに俺も、グーやと思ってました、ね。字幕っていうかね、テロップそうなってましたからね。パチスロ、北斗の剣で、あのイントロが流れると、継続確定なんですが、今回はカラオケで歌いたくなるあっちのイントロに投票しました。どっちでしょうね。
どっちでしょうね。
どの曲もわかるし、どの曲も熱い、うん。今までにない接戦だと思いましたが、やはり世代なのでこの曲にしました。
どの曲でしょうか。どれですね。
迷ったんですが、
はい。
奇跡を起こしてほしいピチさんに一票。
よっしゃー！
ピチさん、ちゃんとせいや！
曲で選んでください、曲で。
はい。前回、
うん、
空気読めずにピッチさんに一票入れてしまいすみませんでした。かっこ理由は割愛。で、今回は曲の好みは横一線で迷いましたが、ウラキングさんに一票。きっと話にも出てこないであろうと思っていた林原めぐみさんが歌われていたシャーマンキングのオープニング、オーバーソウルをその他の曲に挙げられていたので個人的に加点対象にさせていただきました。そこでか。
そういうのがあるな。
ワンピースは、
うん、
自分がジャンプを読まなくなってから始まったし、
うん、
セイントセイヤは漫画は読んだが、アニメは見ていない。アニさんのプレゼン内容には賛同できませんが、世代的には北斗の剣一択。
うん、
あ、ダメでしたか僕の。あとこれはもうワンピース一択で。
あ、
初期のアニメは作画がちょっとあれで全部見てないですけど、We Are はテンション上がりますよね、
うん。
北斗の剣はパチンコきっかけで原作読んだだけなので、アニメ見てないんですよね、わら。曲は有名なのは、曲は有名なので知っていますが、セイントセイヤに至っては見てもいないし、曲も知らなかったです。ごめんなさい。
まあ、そうですね。
好きなのは、
うん、
ワンピースなら心の地図。北斗の剣なら北斗の剣2、タフボーイ。
やっぱタフボーイ人気なんですよ。
セイントセイヤならソルジャードリームですね。
あ、そっちか。
ジャンプアニソンで一押しはシティハンター2のエンジェルナイト。
あ、あい、もうね、そうよ。
ここでは、ここは僅差で We Are Need。あー、なるほどね。皆様こんばんみ。
こんばんみ。
うちは、セイントセイヤは後期オープニングのセイント神話ソルジャードリームって読むね、
はいはいはい、
の方が好きなのです。
なるほど。
よってうちが投票したのは
これ以外ですね。
P さん、
はい、
同年代としてセイントセイヤを挙げてくれて感謝です。
よっしゃ。
歌い出しの抱きしめた心残す、なんで一緒に歌おうですね。
はい、
を抱きしめた女の裸と歌っていた恥ずかしい過去を思い出しました。でもね、歌としては2期のソルジャードリームの方が好きなんですよ。個人的な順位としてはソルジャードリーム、愛を取り戻せ、ペガサスファンタジーなので、今回はアニさんに一票です。
あれ？あれ？
当時放送日に習い事があって見れなかった悔しさでペガサスファンタジーに一票。
よし。
あーたたたたたたたた、ふわたー。ウラキング、ピッチ、お前たちはもう負けている。
僕 北斗の家ファンですね。
あと、北斗の剣とセイントセイヤは馴染みがないので補正がかからないというのもありますが、We Are が一番テンション上がったので、今回は We Are に一票です。
これ、世代かな。
ピッチさん。
はい。
良い趣味してるぜ。
おぉ
ということで。
はい。
ち
ょっと期待持てるんじゃないですか。
結果発表いきますよ。
はい。
発表順に行きます。
はい。
ウラキングさん、ワンピース。
うん。
これ、戦話記念の、最近の方のやつをアップしましたが、こちらが、10票。
10票、はい。
兄、北斗の剣、愛を取り戻せ。
うん。
13票。ピッチ。はい、セイントセイヤ、ペガサスファンタジー。20票。該当なしが1票ということで。
はい。
ピチさんの勝利と。
よっしゃ久々や
まあ、確かにね、強いよね。ペガサスファンタジーはね。
やっぱね、あのイントロがいいんですよ。ペガサスファンタジーね。
うん。
曲はかっこいいですもん。
うん、俺、あん、まあ、この、勝ったのに言うのはあれやけど、
ええ、
セイントセイヤーっていうところが、
ええ、
歌いにくい。語呂が合ってない。
セイントセイヤーでしょ、
あれセイントセイヤー。
うん、セイントセイヤーでしょ、
セイントセイヤー。なんか語呂が悪い。って思ってました。
はい。
はい、でも、まあ、圧倒的人気でしたね。
そうですね。わあ、嬉しいな、久々やな。
うん。まあ、最初からずっとピチさんリードしてて、
うん、
まあ、途中追いつきそうになって離されての繰り返しで、最後一気に今日で、ピチさんのところ5票ぐらい入ったんちゃうかな。
おー。
うん、
わあ、嬉しい。やっぱり、世代ですかね。
もうあるし、まあまあ、やっぱり人気はありますよ。ペガサスファンタジーは。
そうですね。意外に2期の曲もファンが多いんですね。
2期の曲は全く知らないですけど。まあ俺は見てなかったからね。
ああですね。
はい。じゃあ今日の。
はい。
テーマが、ライブ映像。
うん。
まあ YouTube に上がっているライブ映像で一押しの、動画を、
うん、
上げるということで。
これね、YouTube ってね、
はい、
ほぼほぼ消えてません。
そう、まあまあ、確かに、消えてる部分もありますけど、
うん。
ある中で、探しはいろいろありますから。
そうか、やっぱね、あ、そうか、そうか、提案か、やっぱり YouTube じゃダメですね。
他でアップされてるのが YouTube にコピーされてる分はありでしょ。YouTube で見れんねんから。
そうなんで、僕、持っとる動画で、YouTube に上げてみたんですよ、自分で。
うん。
ダメでした。
いや、危ないことせんといて。
で、これがね、TikTok だったら全部あるんですよ、僕の見たいのが。
うん。
うん。で、TikTok のね、その URL で貼れるんですよ。
うん。
そこからすぐ飛べるんですよ。
うん。
もうダメですね、やっぱ。
ダメです。YouTube 限定です。前、ニコニコのやつを貼ろうとしたら、ちょっとうまく貼れなかったんで。
ええ。
やっぱもう YouTube でないとダメです。
わかりました。
はい。で、今回ゲスト枠。
はい。
パンタンさんに参加していただきます。
はい。
順番的にこれ被ることないから俺3番目にしようかな。
じゃあもういつも2番目で。
そうしましょう。
はい。
じゃあまずパンタンさんの曲。
はい。
高見沢俊彦。ウルトラセブンの歌。
ほう。
はい。ピチさんは？
僕はあれですね、ビーズ。アラクレ。
おー。僕は、サンボマスター。世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。はい。
はい。
まあ、これは、これだけ聞いてもわからんやろから、ちゃんとしっかりプレゼンしていかなあかんので。
う
ん、
はい。
まず、パンタンさんのプレゼンから行きましょうか。
はい。
いやさがすーをお聞きの皆さん、皆様、パンタンです。
どうもです。
今回の曲バトルテーマ、ライブ、過去コンサート動画ですが、皆さんはライブ、過去コンサートに何を求めているのでしょうか。
うん。
会場のライブ感？ステージ衣装？生演奏の迫力？ 日頃聞くことのできない楽曲や MC、スペシャルゲスト、いろいろあると思いますが、僕は、僕もそれらを楽しみにしています。
うん、
そんな私パンタンがおすすめするライブ動画は、高見沢俊彦、ウルトラセブンの歌です。あ、これさっきピチさん見る？
あ、はい。
そんな長くないから見てください。
はい。あ、OK です。
はい。
凝ってますね。
はい高見沢さんは、ウルトラ兄弟の証である、ブラザーズマントを授けられ、
うん、
ご自身もウルトラマン高見に変身する、自他ともに認めるウルトラマンファンであり、公式ウルトラ兄弟です、
うん。
ウルトラセブンのアイスラッガーをモチーフにした舞台セット、アイスラッガーとウルトラアイのギミック内蔵のウルトラセブンギター、ウルトラマンゼロをイメージしたステージ衣装。すべて、つぶらやプロ公認です。
言ってません。
はい。そして、サポートメンバーとして、元世紀末のルーク高村さん。元ラクリマクリス、ラクリマクリスティアルビノの、コウジさん。セックスマシンガンズのアンチャンさん、世界的ギタリスト元メガデスのマーティー・フリードマンさんというビッグネームを迎え歌うのはなんとウルトラセブンの歌。
あ、そんなにいっぱい歌ったんだね。
セブン、セブン、セブン、セブン、セブン、セブン、セブン、セブン、セブン、セブン。重厚なギター演奏と高見沢さんの歌声とで、歌声とシャウト。さらに、ウルトラセブンとウルトラセブンの息子、ウルトラマンゼロが、光の国から応援に登場する過剰なまでのサービス演出。こんな楽しくもかっこいいライブは一見の価値があるのではないでしょうか。今回の曲バトル、一票投じなくとも、ぜひライブ動画だけは見ていただきたいと思い、こちらを紹介させていただきます。ということで、ジ・アルフィー。高見沢俊彦さんが2012年に行われたソロプロジェクト、高見レジェンドオブファンタジア2012ウルトラスティール、ライブアット東京インターナショナルフォーラム、9月1日により、ウルトラセブンの歌、いかがでしょうか。ちなみに、ジ・アルフィーのライブもさだまさしさん並みに MC 面白いので、興味が出てきたら見てみてください。一応続きの動画のリンクも貼ってくれてますね。
はい、ありがとうございます。
まあこれ我々ちょっと見てみました。皆さんもまず見てみてください。
はいはいはい。
あ、こっちで来たかと。なるほどなと。まあパンタンさんが好きなジ・アルフィー高見沢さんなんで。はいはい、こっちで来るのは分かんねんけど、
ええ、
ただ単に普通では来んかったなと。
そう。ライブならではめちゃめちゃ豪華な、メンバーまで見んかった、豪華なメンバーが来とったんですね。
そういうことですね。ギタリストいっぱい集めて、
うん、
やるのがウルトラセブンっていうね。うん、
そう
で、一人一人、セブン、セブン、セブン、セブンってみんなに歌っていくね。
高見沢さんだからこそできた、やるですもんね。
まあそうですね、
うん。
あのギターとか、やっぱセブンを知ってる人からすると、
はいはい、
あのアイスラッガーが取れるところとかすっげえ、うん、テンション上がるし、
はい、
本物登場の時はやっぱりおーってなりますからね。
そうですね。
ああ、これはやられましたね。こんなん持ってこられたら、イヤサガリスナーは入れちゃいますよね。
好きですからね。
ずるいなと思いましたね。うん、あなるほど。いや、わかります、これは。
そうですね。
いいと思いますね。
はい。
ピッツさんの。
はい。
ちょっと僕見てみますわ。ライブ動画見てみんとわからへんから。
送りましょうか。
はい。
これだともう、これしかないんですよね。すいません。共有の、コピーして。
共有からじゃなくて、
うん、
URL のバーから貼ってって言ってるやん、コピーを。俺前言ったのに、やってますよって言ったやんか。今あなた共有の。
いやいや、違う、送ります、送ります。どっちに送りましたか？
どっちでも。
じゃあ、スカイプの方でしょ。
はい、見ました。
はい。
どうぞ。
はい。で、一応ね、この曲がライブ映えするんですけども、本来やりたかった映像がなくて、ちょっとこの映像を持ってきたんですけども、これは外国でやったですね、小さなホールでやった、ライブシーンなんですけども、
うん、
で、まあ、このアラクレ、当時のアルバムの1曲目なんですけども、うん、まあ、わかりやすい曲調で、短くてシンプルな曲なんですけども、まあ、めちゃめちゃかっこよくて、このギターソロも僕お気に入りです。で、一番の見せ場なんですけども、
うん、
これやっぱり、アニさんに聞いてもらったラストのシャウト。
はい。
とろける魂、イエーイって言うんですけども、
うん、
これなくしてアラクレは語れないんですよ。うん、で、まあ、はじめにね、余裕で CD 音源超えはまあ当然なんですけども、
うん、
このイエーイがですね、もうライブでしか出せない迫力なんですよ。
うん。
で、なんかそこで何パターンかのライブバージョンでも種類があるんですけども、まあその時のあの状況にもよるんですけども、
うん、
このね、イエーイの迫力さっていうのはね、ね、普通、日本人のボーカルではなかなか出せないんじゃないかなっていうような感じだと思うんですよ。
うん。
うん。で、まあ、これ気持ちいいんでですね、
うん、
ストレス発散にもなるんですよ。
うん。
うん。ですんで、これを、ストレス溜まった時に、まあ、これを聞くためにこのライブ映像を見るような感じになりますんで。
うん。
うん。これこそライブじゃないですかね。
さっき話題に出ましたよね。
はい。
初めて聞く曲はなかなか票入らんって。
それは兄さんが初めて聞くだけであって。
うん。
結構有名な曲ですよ。
ほんまに？
はい。
初めて聞いたわ。
ドラマの曲で、ドラマの、オープニングエンディング使われてましたし、当時の。
うん。
はい。結構有名な曲ですよ。はい。
以上？
以上です。ほんまはね、まあまあ、あと4回、いいっす。
あと、じゃああかんやろ。
本当は、ビーズのデビュー15周年の記念日に、なぎさ園で開演された、ライブでの、1曲目で、披露されたこの、アラクレが一番かっこいいんですよ。
うん。
これがね、雨で順延、台風もちょうど来ちゃって、雨の中開演したんですよ。
うん。
うん。それでね、稲葉さんの気合がすごく入っとって、さっきのラストのシャウトの、イエーイも、この時が一番響いたんですよ。
うん。
これを聞いて欲しかったんですけど、これがね、なくなってたんですよ。
うん。
うん、ちょっと残念なんですけどね。まあ、これでも、シャウトの思いを伝わると思いますんで、ぜひとも聞いて欲しいなと。
ああ。
はい。
そうか。
うん。
はい。わかりました。
はい。
なんか、
なんすか？
今回の、ライブ映像対決って、
ええ、
結構地味な感じがするじゃないですか。言葉だけではね。
ええ。
だけど、これ選んでる間めっちゃ楽しくなかったですか？
楽しかったですよ。
でしょ？これやってる僕らにしか分からんかもしれんけど、うん、
めちゃめちゃ
楽しかったんですよ。あれもええな、これもええな、たまらんかったんですよね。
ただないのもありますし、うん、自分だけ楽しむのもありますし、これ聞いてほしいなっていうのもあるんですけど、絶対他の人はハマらんだろうないのもあるんで。
で、選んだのがこれ。
これです、はい。何ですの？
あ、そう。
ええ。
ああ。
いや、ビーズファンやったら間違いなくアラクレですよ。
あ、そうですか。
この最後のイエーイの気持ちよさ、絶品ですよ。
まあ、ビーズファンが多いからね。まあ、票が入るかもしれんけどね。
ええ。
それ、以上ですか？
以上です。はい。
じゃあ僕の見てみてください、サンボバスター。
あ、送りました。まずね。はい。
最初のね、
うん。
導入部分から、MC から、しっかり聞いてほしいんですよ。最初の MC からね、
ええ、
しっかりとお笑いを取ってくれるわけですよ。
うん。
ロックインジャパン。
はいはい。
の2005なんですけどね。だいぶ10年ぐらい前のやつですけど。まあ、ロックインジャパンがだいぶ、メジャーになってきて。もうステージも4つぐらいに分かれたぐらいの頃で。
うん、
で、一番大きいステージの、最終日の朝一の出番なんですよ、これ。
はいはい。
まあ、朝一言っても11時ぐらいらしいですけど。だからみんな体力があり余ってるわけですよ。ものすごい熱気なんですよね、この。
ええ。
で、今回何を基準に選んだかというと、
う
僕は、自分が行った時のライブというよりも、今回映像として見てもらうために、
うん、
映像の迫力を、重視しました。つまり、歌ってる人のパフォーマンスと、それに応えるオーディエンスの一体感。
はいはい
うん、今回このロッキンジャパン、このステージ、4万5000人おるんですよ。
はいはい。
気持ち悪いぐらい人おるでしょ。
おりますね。
これが一糸乱れずみんな手挙げてるんですよ。この光景ってなかなかないです。
はい。
この一体感やばい。なんでそれをサンボマスターのボーカルの山口さんがめちゃめちゃ煽るんですよ。
うん。
あんた方相手、うん、歌えるのかいって。
うん。
答えるわけですよ。
はい。
だって朝一やから。まだ体力あるし。で、知ってるサンボマスターやし、歌うのが世界はそれを愛と呼ぶんだぜ、知ってる曲じゃないですか。
はい。
あの、ドラマ、電車男のエンディングテーマですよ。
はいはいはい。
みんな見てたじゃないですか、めちゃめちゃ話題になった。あの曲で、またテーマが愛なんですよ、
うん。
愛と平和なんですよ。
はい。
愛と平和って叫ばせるわけですよ。
うん。
一体感がえぐいんですよね。
うん。
それが、そのイントロ部分の MC からの下ネタからスーッと入っていくあたり。
うん。
一つになろうぜ、と。
はいはいはいはい。
そこの導入が素晴らしいんですよ。で、あんた方、横とか後ろとか見てみなよ。俺こんな美しい光景見たことねえぞっていう。
うん。
いや、これね、ライブを見に行った時に、何を感動するか言ったら、よくちょくちょく客席側を見るんですよ。
うん。
みんな一糸乱れず手を上げてる光景見ると、俺、うん、そこにものすごい感動するんですよ。
はいはいはい。
あれ、ステージ立ってる人からしたら、うん、たまらんと思うんですよね、
うんうん。
自分が作った曲、自分が歌ってる歌、自分が演奏してる曲で、みんなが一糸乱れず、わーって言ってくれる、
うん。
言ったことを返してくれる、この一体感が、ちょっと震えるぐらい感動すると思うんですけど、
ええ、
それがこの映像に活かされてるんですよ。
はい。
で、これ今回卑怯なんですけど、
うん、
ニコニコ動画なんです。
だから言ったんですね。
はい。ニコニコ動画の、はい、映像を YouTube に持ってきちゃってるんですよね。
うんうんうん、
だからコメントが流れるんですよ、
うん。
このコメントがまた煽ってくるわけですよ。
うん、
見てる人の心を。
はい。
サビとかになってくると、もう弾幕になるわけですよね。
ええ。
こっちまでめちゃめちゃテンション上がるんですよ。ほんまにね、これ初めて見たときにボロボロ泣いちゃいまして、このサンボマスターめちゃめちゃかっこええやんけってなったんですよ。
うん。
で、この4万5千人で、愛と平和の大合唱。
はい。
愛と平和、愛と平和、悲しみで花が咲くものかってなる。ここのつながりがもう最高なんだよね。これ涙なくはして見れないですね。
なるほどね。
フェスってちょっと、卑怯なんですけど、
ね。盛り上がりはすごいですよ。
普通のホールコンサートとか、
うん、
アリーナコンサートと違って、数が違うから、
はいはいはい、
4万人がだだっ広いところにダッと並んでるから、
うん、
スタンドと違うからね、
うん、
やっぱり迫力がえぐいんですよね。
うんうん、
この人たちが一斉に、ってか、まあ、いろんなね、フェスの映像とか見たんですよ、今回ね。まあ、大体、フェスの特徴なんですけど、その、いろんな人が歌うから、この次の人のためにいい場所取っとこうという人がいっぱいおるんですよ、
うん。
そういう人らっていまいち乗ってないことがあるんですけど、
うん、
この今回のこのサンボマスター、一人残らず乗ってるんですよ、
うん。
それがちょっと奇跡的やなと思って。
うん、
これだから伝説のライブなんですよ、これ。この伝説のライブを皆さん堪能してほしい。涙なくして見れないです。
これちょっと映像がね、いいな。
めちゃめちゃいいでしょ。
今ね、僕のね、まあ、映像なかったんですよね。もうね、やっぱそのビーズのさっき言った、なぎさいの方はすごくいいんですよ。 すっごい規模ちっちゃいやつなんで、うん、ちょっとこの客層が全然見えないんですよ。
そう。だから俺、今回何を重視したかって、客席なんですよ。
いや、僕それも考えとったんですよ。うん、考えてますし、僕用意しとるのもあるんですよ。だからそれが YouTube ないから、うん、まあまあその時点で負けなんですけども。うん、
だから好きなアーティストの好きな曲で、探してみたりしたら、めっちゃええねんけど、そのパフォーマンスもめっちゃええねんけど、客電真っ暗な場合が多いんですよ。客電ついてなかったら客が乗ってるか見えないんですよ。うん、とか、一部の人しか乗ってないとかね。
はい。
そんなんが映ってると、やっぱり映像の迫力がないんで、そう考えたら、この、ロッキンジャパン2005のサンボマスターが一番みんなが乗りに乗ってたっていう。
くそ。
この煽りが素晴らしい。
くそ、あっちも高かったな。
これは、間違いなく勝ったと思います。
まあ、でも映像がちょっと、まあ、後から載せよう、違うところ。
あかんで終わってからやで。
ああ、はいはい、わかりました、
うん。載せてもいいけど、終わってからね。
はい。
うん、じゃあ、その他の曲行きましょうか。
はい。
もういっぱい来てますよ。
はいはいはい。
めちゃめちゃ説明が長いパンタンさんね、うん、めちゃめちゃ熱を持って書いてくれたんですけど、これ全部読んでたら終わらないんで。
うん、すいません。
はい。抜粋でいきますけど、
はい。
明和電機、
うん、
怒りをあげよう。
うん。
俺これ知らなかったんですよ。
あ、そうですね。知らないですね。う
ん、この明和電機をご存知でしょうか。やったもん勝ち、取ったもん勝ちという社訓のもとに活動。活動方針としてやり逃げを掲げているアーティストグループで、
うん、
っていう、まあ、いろんなね、楽器を手作りしたりしてやってる電気会社っていう設定の、あ、うん、俺も名前は知ってたんやけど、はっきり見たことなくて、うん、これ見てみたら、あ、なるほどすげえなって思いましたね。
うん
うんうん、他のね、明和電機の、動画とか見たらね、すげえ面白かったですね、
うん。
あ、こんな人たちおったんやと思って。
うん、
てかパンタンさん好きそうやなと思って。あと、バンポブチキン。
はい。
フィーチャリング初音ミク。
あ、聞いたことあるぞ。
レイっていうね。
あ、はいはいはい。あ、いいとかね。
うん。うん、これは、ね、だピッチさんと被るかもしれんって言ってはりますけど。だ初音ミクとバンプがコラボしたっていう。
はい、そうですね、そうですね。ありましたね。
うん。一緒に歌うっていう、うん、その、だから、最初に、バンプの、人が歌って、
うん、
で、ミクに、が歌い出すところに、はい、どうぞって手を差し出すところがあるんですけど、
うんうん、
そこが見どころだって書いてくれてますね。
はいはいはい。
あと、クイーン、ライブエイド、
うん
1985年、ロンドン。
あ、クイーンは外国のクイーンですね。
はい。
はいはい。
言わずもがな伝説のライブですと。
うん。
これ俺も候補入ってました。
ほう。
伝説のライブといえばこれなんですよ。
ほうほうほう。
めちゃめちゃ有名ですよね。
いや、僕は知らないですよ。
ライブエイドのクイーン自体は知らないでしょ。
はい。
もうオープニングでボヘミアン・ラプソディという、めちゃめちゃ売れた名曲があるんですけど。
はい。
これは最高でしたね。
うん、うん。
だからこれを選ぼうかなって思ったんやけど、動画がね、最後まで流れる動画がなくて、
うん、
ライブ20分近くある動画が流れちゃうんで、
うん、
まあこれはちょっと選びにくいなっていうことで、
うん、
省きましたけど、レディオガガとかね、うん、We Will Rock You とかね、We Are the Champion とかね、まあこの辺、オーディエンスを一体化させる。
はい。
で、クイーンは、っていうか、あの人自体がめちゃめちゃ歌が上手いんで、
うん、
やっぱり迫力は圧倒的でしたね。
うん、
その中でも、そのクイーンの中でもこのライブエイドっていうのは、伝説として語り継がれてる作品です。
あの、はいはいはい、
映像ですね、
うん。
あと、マイケル・ジャクソン。
はい、
第27回スーパーボールハーフタイムショー。1993。これ、もう僕は候補に入ってました。
あ、一緒なんですね。
はい。これも伝説ですよ。
伝説多いですね。
スーパーボールわかりますか？
スーパーボール？
はい。
ゴムの球ですね。
アメリカンフットボールですね。
はい。
ご存知。
ご、そうですよ。知ってますよ。は
い、アメリカンフットボールの、頂点決める大会ですね。
うん。
これのハーフタイムショーの、最初にハーフタイムショーを行ったのがマイケル・ジャクソンだったんですよ。うん。で、この、まあ、いろいろ経緯をね、長々と書いてくれてて、これ非常に読み応えあるんで、
うん、
皆さんに紹介したいんですけど、ちょっと時間があれなんで、
うん、
すごい、試合としてもすごく盛り上がってる試合の間に入ったハーフタイムショーで、
うん、
マイケル・ジャクソンが、すごい伝説的なハーフタイムショーをしたんですよ。
はいはいはい。
最初電光掲示板の上にビョーンと人が出てきて、
うん、
で、違う電光掲示板に人がビョーンと出てきて、
うん、
そっちに目を奪われて、で、このセンターのステージに、マイケル・ジャクソンが、ビョーンって飛び出してくるんですよ。
それなんか見たことありますわ。
はい。これ二王立ちしてしばらく動かない。
あ、有名なんですね、やっぱ。
有名です。
はいはいはい。
うん、で、こっから、いろんな曲をやっていくんで、で、まあ、曲、目、なんて言うんですか、これは。曲をいろんな曲やるっていうのを。
メドレー？
メドレー。メドレーなんでね、ちょっと長すぎて、
うん、
これには選ばれなかったんですけど、
はい。
僕がマイケル・ジャクソンで一番推すのは、これも伝説のライブと言われる、
うん、
デンジャラスツアーのブカレスト92っていうのがあるんですけど、
うん、
これこそ一番人の目に触れてるライブだと思うんですよ。
うん、
で、同じようにステージ下からビョーンと飛び上がってきて、
うん、
で、ピタッと止まって、そこから1分ぐらい動かないんですよ。
ああ、そっちの見たかな？そのシーンはすごく。
うん。ピタッと止まって、
うん。
みんな、ギャー言うてるんですよ。
うん。
ギャー言うて、あちこちでバッタバタ人倒れていくんですよ。
あ、興奮しすぎて。
はい。多分ね、リアルな人間で覇王色持ってんのはマイケル・ジャクソンぐらいだと思うんですけど、その覇気でみんなやられてバッタバタ倒れてるんですよ。
そう。
ピクリとも動かへんのに、絵が持つ人って、この人以外にいないんですよ。
あ、全然動かんのもなんかすごい綺麗ですよね。
そう、
うん。
で、こっから動き出したらもう、めちゃめちゃ綺麗があって、
うん、
で、この曲自体、ジャムっていう曲なんですけどね。
ええ、
これは R&B っていうより、ヒップホップ系の曲なんで、ダン、ダン、ダンってなるんですけど、そこに、花火みたいなのがボンボンボンって上がったり、
うん、
曲と踊りとか全部マッチしてて、めちゃめちゃいいぞ。で、見てる人たちがバッタバタ倒れて、バッタバタの、あれで、担架で運ばれていく
ん
です、うん。この映像って多分ね、みんなテレビとかで一回は見たことあるんちゃうかなっていう。
そうですね。
ほんまに伝説です。
うん、
これをあげようかなと思ったんですけど、まあ、ジャムを知ってる人どれくらいおるかなっていうので、ちょっと心配になって。
はいはいはい。
あげなかったんですけど。
うん、
ジャムといえば、PV で、
うん、
マイケル・ジャクソンと、マイケル・ジョーダンが、共演してるんですよ。
はいはいはい。
知ってますね、マイケル・ジョーダン。
知ってます。バスケの人ですね。
バスケの人。
うん、
バスケの神様ですよ。
はい、神様ね。
と、キング・オブ・ポップが共演して、マイケル・ジャクソンが、マイケル・ジョーダンに、子供扱いされるんですよ、うん、バスケでは。
お
で、逆に、マイケル・ジャクソンが、マイケル・ジョーダンに、踊りを教えたりして、
うん、
違う違う、こうやるんだよ、こうやるんだよ、みたいなのが、延々と流れる。
うん、
これ、チャンナカさんが一番好きっていう曲ですけど、その曲なんですけど、まあ、日本人で知ってる人はやっぱり好きな人しか少ないかもしれんので、ちょっと省きましたけど。はい。あと、パンタンさんがもう一個、
ええ、
ナートゥーナートゥー。っていう曲で、
はい、
2003年第95回アカデミー賞歌唱、アカデミー賞、
うん、
なんていうの、歌曲賞っていうんですかね、
うん、
の、受賞式ライブダンス、要はアカデミー賞の中で、曲披露したんですよね。
はいはいはい。
その時の映像でね、
うん、
まあナートゥって。インド映画の、
うん、
RRR。あ、だから2003年ってことはないか。RRR って最近ですもんね。
わかんないです。
あ、2023ってこと。
はい、
うん。2023ですわ。
う
で、RRR の中の劇中曲を、
はい。
アカデミー賞で披露したっていう映像ですね。
うん、
うん。で、まあ、これが見てみたら、まあまあ、僕は RRR 見てないけど、
はい。
あ、まあ、これ楽しそうな映画っていうのがすげえ伝わりましたね。
うん。
で、この監督が挨拶するんですけど、これもね、すごく、いい感じの、あれでしたね。動画としては見応えありましたね。
へえ。なんか、おしゃれなばっかりですね、パンダさん。よ。
そうです。だから、みんな楽しいんですよ、これ選ぶのが。どれ選ぶ、どれを紹介しようっていうのね。っていうのをいろいろ、紹介していただきました。
ありがとうございます。
じゃあ、ピチさん。
僕はですね、これも YouTube なくて、TikTok のようにあったんですけども、
うん、
出せなかったんです。ビーズとミスターチルデンのコラボの青い、さまよる青い弾丸。
うん。
これは夢のビッグユニットのコラボ曲ということで。
ないんでしょ、でも。
YouTube にはですね。
うん。
TikTok にはあります。
ないならいいです。
はい。あともう一個で、さっき確かに、初音ミク。これ YouTube あります。ワールドダンスホールという曲があるんですけども、これ激しい曲なんですけども、
うん、
これライブなんですよ。
うん、
で、生バンドで弾くんですけど、
うん、
めっちゃ早い曲なんですよ。
うん、
ようこの曲で、初音ミクのダンスを合わせたなという形で、で、初音ミクは、ね、多分 3D フォログラムがなんかもうちゃんと立体的になったんですよ、
うん、
この技術もすごいんですけども、
はい、
その映像、3D 映像で、生バンドで踊っとる曲がすごいことで、これ見てほしいなと思ってあげました。
はい。
はい。アニさん知らんですよね、ワールドダンスホールって。
知らないです。うん。
はい。それぐらいですかね。あとは、まあ、あとはまあ、好みじゃなきゃやめとこうか。
あ、そんなもんですか。
いや、あるはあるんですけど。
はい。
でも言うてもわからないですもんね。
まあ、そうね。あんまわからんやつ言われたってね。
あとはエゴラッピンのくちばしチェリ
ー、うん、
これはまあ盛り上がる、まあ普通かなっていうところで、あ、刺さらんな。
そうですね。やっぱライブとして何が良かったかっていうのでないと。
うん。それがもう全然僕の欲しいのはないんですよ、YouTube に。
うん。
うん、
じゃあ、行きますよ。
はい。
僕のその他の曲としては、もう、雨のライブといえば？
ビーズですね。
なんでやねん。雨のライブといえば、渡辺美里でしょ。
ああ、はいはい。
これ、今回曲、映像探してみたらありましたね。
うん。
要は、渡辺美里って、毎年、西武球場でやってたんですよね。
う
ん、
ああ、そうですね。
で、また、まあ、毎年のように雨降ってて、うん、毎年話題になってたんですけど、
うん、
一番激しい雨の時、が、パイナップルロマンスを歌って、その時にも雨がすごくて、
うん、
で、そこでもう中止が決定したんですよ。
うん、
で、もう次の曲で最後になりますよ言って、好きっていう曲を歌うんですよね、
うん。
で、もう泣きながら歌うんですよ。もう ここで終わりたくないと、
うん。
こんだけみんな来てくれてんのに。で、もう、まあ言っても雨ぐらいならできると思うじゃないですか。
うん、
台風でない限り。雷ゴーゴーになってるんですよ。これがえぐいぐらい雷になってて。さすがにこれは死人出るだろうということで中止せざるを得ない状況なんですよね。
うん、
でもやめたくないんですよ、渡辺美里は。
ええ。
で、もう好き歌い終わって、ごめんなさい、これで終わります。もう雨のバカ野郎、青春のバカ野郎って叫んで。
ええ。
でもどうしても帰りたくない渡辺美里はここから、アカペラでマイレボリューションを歌い出す。
ああ。
客席が、みんな大合唱なんですよ。
うん。
アカペラで。泣かずに見れないです。
それまで見たことあるな。
だからみんな知ってる映像ですよ。
うん、
これめちゃめちゃ良かったですね、
うん。
あと、これ前に僕言いましたけど、ラキスタの持ってきセーラー服。
はいはいはい。
これアニメの曲が好きなら、これを声優さんたちがガチで再現してるっていうのがすげえちょっと泣けてくるっていうやつね。うん、これも、まあ前にあげちゃったんで言わないですけど。
はい。
あと、これもね、ちょっと、本来なら、トップレベルに泣け、うん、すごいんですけど、
うん、
欅坂46の、
はい、
ガラスを割れっていう曲なんですけど、
うん、
これも伝説なんですけど、平手ゆいなっていうセンターの、絶対的センターの子が、
はい、
まあ、 暴走するんですよ。
うん。
ステージで、みんな、もうこれもアイドルでありえへんぐらいの激しい踊りをするんですよね。めちゃめちゃ意志乱れず。うん、これ見てるだけでも泣けてくるんですけど、終盤になったら、この平手ゆりなが暴走してしまって、花道一人で走っていってしまって、踊りながら走っていくんですよ。
うん、
で、一人で最後まで踊り切るんですよね。
はいはい。
で、曲が終わって、電気が消えて、ほんなら、バタンって聞こえて、
うん、
花道2メートルぐらいの高さの花道から、平手ゆりなが落下したっていう。そこまで映像に残ってました。
はいはいはい。
うん、この映像としての迫力がえげつない。ちょっと平手ゆりなの暴走具合がすごいんです。
うん。
うん、それぐらい、いっちゃってる。
いっちゃってるね。
はい。これはね、もし、アイドル部門とかあれば、またアイドル部門でやりたい、
ね。僕、アイドル部門あったんですけど。
まあ、まあはい、またその時言いました。はいはい、俺は、欅のライブは皆さんに見てほしいよ、ほんまに。すごいから。はい。まあ、そんなとこにしときましょうか。
はい。
はい。ということで、パンタンさんが、高見沢俊彦、ウルトラセブンの歌。
うん。
ピッさんが、
ビーズの荒くれ。
私兄が、サンボマスター、世界はそれを愛と呼ぶんだせ
ん。うん。
はい。皆さん、これは絶対動画見て、
あ、そうですね。
ミント曲を知ってるっていうだけで選ぶと、全然ちゃうから、イメージが。
そうですね。
どれが一番いいか、好きかを選んでください。
ライブ映像か。はい。
はい。じゃあ、お待ちしております。
お待ちしております。